ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。2月のお便りテーマはうちのペット紹介でお届けしてきました。あなたの飼っているペットや昔飼っていたペットのお話をぜひ聞かせてください。どんな種類でもいいです。お待ちしています。そして今日はですね、ゲストの方がいらしてくださいます。シンガーソングライターの大木あさみさんがいらしてくださいます。私は初めましての方となるんですが、どんなお話が聞けるのかとても楽しみです。大木あさみさんは現在シンガーソングライターとして活動6周年を迎えられたそうで、その以前はテーマパークとかミュージカルなどの出演もされていたそうです。いろんなご経験があって、今現在はシンガーソングライターとして活躍されている方です。1月に新しいミニアルバムミュージアムをリリースされまして、まさに今はそのアルバムを引っ提げてのツアー真っ只中というところで、大変お忙しいタイミングかと思うのですが、番組に遊びにいらしてくださることになりました。ミュージアムのその CD のジャケットを私お写真拝見したんですけれども、とっても素敵な、ちょっとこうアートな感じのデザインのジャケットになっていて、ミュージアムっていう言葉からもなんかいろんなものを想像するじゃないですか。そこに遊びに行ったらなんかどんな素敵なものに出会えるんだろうなって、この単語だけでもすごくワクワクするなと思ってたんですが、そのジャケットも合わせて見てみると、よりわあ、この中に何が詰まってるんだろうなって思わせてくれるような、そんな素敵なデザインのジャケットになっています。その CD のジャケットのお話とかもお聞きしたいですし、中に収録されている曲のお話も今日たっぷりお聞きできたらいいなと思っています。ね、同じシンガーソングライターですから、もしお時間があるようでしたら一緒に曲作りの話とかもできたらいいなって楽しみにしています。皆さんもぜひ1時間大木あさみさんとのトーク楽しんでいただけたらと思います。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。0120-00-6452。0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。本日のゲストはシンガーソングライターの大木あさみさんです。こんばんは。
こんばんは。シンガーソングライター大木あさみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。初めましてですね。
初めましてです。
ようこそいらしてくださいました。
お邪魔します。
今日は楽しいお話たくさん聞かせてください。
はい、ぜひぜひたくさん お話しましょう。
はい、初めましてということで、うんうん、私は大木あさみさんのことなんて呼んでいいかなと思ってたんですが、はい、ファンの皆さんはなんて呼んでらっしゃいますか？
私のことを応援してくださってる皆さんは、あさみんと
あさみん、はい、かわいいですね。
そう、かわいいんですよ。
初めてだけど、私も今日あさみんって呼んでもいいですか？
ぜひ。
じゃあ私もできたら下の名前で、はい、ももちゃんでもももさんでも、はい、
じゃあももちゃんでいきます。せっかくなので
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本名でいらっしゃるんですかね？
そうです、本名で、ひらがなで大きいあさみでございます。
そう、ひらがなですごくこう柔らかい可愛らしい感じのね、はい、印象になりますね、
はい。
今お聞きいただいています太陽という曲はどのような曲なんですか？うんうん、
はい、私がそもそもこのシンガーソングライターをやっている、はい、まあ、目的というか、
はい、
が、こうなんか私がやっていることで、歌でみんなの心がこう晴れやかになったらいいなと思っているんですね。なので、っていうことは私はみんなのこう太陽みたいな人でいないといけないなっていう決意表明的な感じで、作った曲ですね。
そうなんですね、はい。その思いがそのまま歌詞になっているんですか？
ダイレクトに、はい、落ちていますね。
私今日初めましてでしたけど、はい、最初にご挨拶した瞬間に、うんうん、本当に太陽みたいに明るい笑顔の方だなって思ったんです。
嬉しい。
あの、太陽のお声もね、太陽みたいなとかってプロフィールで、
う
ん
う
ん、あの事前に読んでたんですけれども、うんうん、笑顔を見た時に、あ、納得ってちょっと思いました。
やったー。
すごいキラキラした笑顔で可愛いなと思ったんですけれども、は
い、すごい褒められてる、
ね、テーマがでもそういうコンセプトというか、シンガーソングライターとして、はい、みんなを照らせるように明るくっていうことなんですね、
はい。
まあ、なんかすごく嬉しいし、なんか私もものすごく共感します。なんか音楽を通してね、うん、みんながちょっとでもこうハッピーになれたりとか、なんか日常生活いろんなことがあるじゃないですか、うんうん、でずっとハッピーって時にはみんな行かないけど、ね、その CD を聴いたりライブに来てくれた人がその時間だけでもね、
はい、
いや、もう笑顔になれたりっていうのいいですよね。
いいですよね。そう、絶対その音楽って必要なものじゃないかもしれないけど、なんかやっぱそうやって必要としてくれてるからには、ね、なんかそうやってしていけたら素敵ですよね。
そうですね、
はい、って思ってます。
あ、すごくわかります、うん、そうなんですね。これこちらの曲は、
うんうん、
4枚目のミニアルバムに収録されてる曲なんですか？
はい、これは2024年の6月に出して2年前か、
はい、
に作った、サンシャインっていうミニアルバムがあって、
はい、
実はもう一個同時リリースでミニアルバムでムーンライトって言って、月と太陽でちょっと対照的な楽曲で2枚組な感じで出してるんですけど、
はい、そうなんですか、はい。
まあ、そのサンシャインの一番トップを飾る、
はい、
もうザ大きあさみな楽曲ということで、太陽、はい、こちらを収録しています。
すっごく可愛いジャケットですね。
ジャケットありがとうございます。
思い切りドーンと太陽があって、その中にサンシャインと書いてありますけれども、うんうん、このイラストはどうされたんですか？
イラストはですね、私が描きました。
え、本当ですか？
描きました。
どうやって描いたの？これすごく可愛い。
あ、もうデジタルですね。
デジタルで、
そう、紙だとスキャンの方法わかんないなと思って、デジタルでもう普通に描いて、それをもうそのままジャケットにドカンと文字入れて作りました。
うわ、かわいい。
そういうのもね、好きなんですよね。
そうなんですね。今日ね、もう一枚ね、 CD お持ちいただいたんですけれども、
は
い、
実は
そちらの方もご自身でデザインされたって先ほど伺って、
はい、
じゃあ音楽と同じぐらいその絵を描いたりアートみたいなものもお好きなんですね、
う
ん
う
ん、
デザインとか、
デザインとか、はい、
好きです。
才能がいっぱいですね。
そんなことない。
そうなんですね。シンガーソングライターになられたのは何年前ぐらいになるんですか？うん、
これがですね、2020年なので、6年前ぐらいになるのかな。そうですね。いわゆるコロナ禍ですね。
あの頃ですか。
はい。緊急事態宣言でみんながお家出れなかった時に、まあ、もともとちょっと別で人前に出るパフォーマーのような活動をしていたんですけど、
はい、
まあ、ちょっとそういうお仕事がね、やっぱりこうダイレクトにお客さんと会うお仕事なので、まあ、それができないので、お家にいる間なんかできないかな、まあ、でも曲もいつか作ってみたかったし、時間あるしやってみるかで、作ったら、あ、意外といけんなみたいな感じで、でそのままシンガーソングライターになって、あれよあれよと6年経っちゃいました。
はい、そうですか。はい、いや、小さな時から歌手を目指しててとかっていうことではないんですか？
では実はないんですよね。まあ、歌はすごく好きで、 ったんですけど、でもなんかそのお父さんお母さんにもう聞いて聞いてって言ったのは好きだったんですけど、なんかこうちょっと友達とか友達のお母さんとかに聞かせるのは恥ずかしいぐらいの、ちょっと恥ずかしがり屋さんだったんですよね。なんでまあ歌歌いたいという気持ちはありつつもちょっと人前に出るのは恥ずかしいなと思ってたんですが、どこで変わったんだろうな、なんかあれよあれよと。
そのパフォーマーとかをやられていたということ、やっぱりみんなの前にね立って何かをこう伝えるお仕事ですもんね。
そうですね、そこがだいぶ転機かもしれないですね。一度そういうお仕事をする前に、
はい、
普通に一般企業の、
はい、
会社に就職をして普通にお仕事もしてたんですよ。でもその時に何かせっかくその音楽を結構勉強してきてたので、なんかそれ使わないのもったいないなって仕事しつつ思ってたりとか、なんかやっぱもうちょっと刺激のあることしたいな、なんかできそうだなと思ってて、そういうパフォーマーからちょっと人前に出るお仕事始めたんで、まあなんかいつかはっていう思いがふつふつ、
あったんですね。
あったのかもしれないです ね、
ずっとね、
はい、大人になってやっと出せた感じですね。
音楽が好きっていう気持ちは昔からずっと
お持
ちだったんですね、
はい、
そうなんですね。じゃあそこからこうお仕事がシンガーソングライターという形で変化して、今に至ると思うんですけれども、新しいアルバムがリリースされたばかりということで、
そうなんです。
まずはねちょっとそのアルバムのお話をじっくりお聞きしたいんですけれども、
ありがとうございます。
タイトルは何と言うんですか。
はい、こちらは、ミュージアムというタイトルを付けさせていただきました。
すごくこういろいろと想像しちゃいますね。
そうですね、
しかもワクワクする想像がミュージアムっていう言葉の中にね、
多分ね人によっていろいろそうイメージができるので、その感じがいいなと思って、はい、付けました。
またこのジャケットはどんなイメージで作られたんですか。
これはですね、収録している楽曲、それぞれに出てくるなんかアイテムとか、あとはそういう楽曲の中からちょっとイメージの湧いたちょっともの、例えばなんだキャンバスとか、あとは時計とかがそのアルバムには入っているんですけど、それが収録されている曲の中に出てくるアイテムだったりとか、ちょっとイメージしたものでして、それをもう詰め込んでいるっていうジャケットになってますね。
素敵。これもご自身で書かれたんですよね。
これは書いたというよりは、もうデジタルコラージュをしたって言ったらいいんですかね。
なるほど。
そうですそうです。
古本があったり、絵を描く筆があったり、椅子があったり、花があったりとか、それをこう組み合わせて、
全部実は意味がありますなので、
うわ
アイテムに。
そうなんですね。これでだからきっと歌詞カードを全部読んでいくと、あ、このジャケットのこのデザインはここにつながるのかなとかって、
そうですそうですそうです、
あるんですよね、きっと。ちょっとしたなんかまた別の楽しみ方があり
ますね。
あ、歌聞きながら、この言葉はジャケットのイラストのとこかなとかってね、
見ていただけるように。楽譜
とかもあるし、建物ビルみたいなものもありますか。
そうですね、
そうですよね。
ビルはねちょっとこう都会っぽさみたいな、
都会っぽさとかちょっとアンティークなテイストでもね、あって、いや、とっても可愛い。どんなミュージアムに遊びに行けるんだろうって、まずジャケットを手にした時にね、すごくワクワクしますね。
嬉しい。もう100点満点の回答いただいちゃった。
本当に本当にそう思ったことしか全然言ってないです。
嬉しい。
何曲入りになるんですか。
はい、こちらはねミニアルバムになりますので、5曲入りで、
5曲入りで、
はい、ご用意しております。
後ほどねじっくりとフルコーラス1曲お届けできるということで、もうちょっと皆さんには楽しみにしていていただいて、他には例えばどういった曲とか何かこう思い出のあるもの、全部思い入れはあると思うんですが、
そうですね、
こういうタイプの曲がありますよとか何か皆さんにもし伝えられるとしたら、
どうしようかな、どうしようかなとか言って
そう、全部子供だからね、大事な子供ですか、選ぶの難しいと思いますけどね。
大事な子、私たちね産み落とした子供ですから ね、
子供だからね、
これね。
そうなんですよね
でもこれミュージアムっていうタイトルで、5曲目に最後に僕らのミュージアムっていう曲を入れていて、これはちょっと、このアルバムの中でも結構キーの曲かなとも思いつつっていう感じで入れてるんですけど、こう大人になった今、子供のあの時をちょっと懐かしんだりとか、あそこになんか戻れないのもなんだかちょっと切ないよね、儚いよねみたいなちょっとところがあるんですよ。例えばこうなんだ、昔こう両手で 食べてたおせんべいとかクッキーとかが、大人になったら手大きくなって、こう、ちっちゃく感じる。
あ、そうですよね。
とか、なんかそういう瞬間あるじゃないですか。とか、学校の階段すごい大きく感じてたのに、高さが。大人になってその小学校とかの階段上がってみると、すごい浅かったりとかするじゃないですか。なんか、そういう、なんだろう、子供と大人のギャップみたいなのを書いてたりとかしているんですが、なんかだからこそちょっと子供たちの声が欲しいなと思って、
はい、
この僕らのミュージアムは、
はい、
子供たちの声が、歌が入っているんですね。
わ
ー。で、これは実際に、ちょっとご縁のある小学生の子たちに、ちょっと歌っていただいて、
はい、
もう私が弾丸でもう機材持ってレコーディングしに行って、っていうのをやって、みんなに歌ってもらった曲なので、結構思い出ありますね。
子供たちの声と、大人になったあさみんの声とが一緒に混ざってるんですね。
そうです。
歌詞の世界にぴったりですもんね。
そうなんです。すごくこれはなんで、思い入れのある。
なんか大人に、私今ね、お母さんなんですね、
う
ん。小学生の子供2人いるんですけど、
そう
ですね、保護者会とか、学校公開とかでやっぱり親が行くじゃないですか。はい、そうすると、やっぱり教室を見て、子供の頃見ていた教室と、やっぱり見え方が違ったりとか。
景色全然違いますよね。
あと子供たちの机と椅子に、お母さんたちみんな座ってくださいって言うと、はいはい、ものすごく小さくて、足が入らないみたいなぐらいの、
膝が
そうそうサイズだったりして、改めて行ってみると、あ、そうか、私もこんな感じだったんだなって思う瞬間とかも結構あって、
ありますね、
大きいと思ってた体育館も意外とこのくらいかなって思ったりとか、
こんなもんかみたいな、
するので、
はい、
すごく今お話ししてたのがなんか絵が浮かぶようで、
そうちょっとね、ちょっとノスタルジックというか、
戻りたいけど戻れないみたいなね、
はい、
なりますもんね、うんうんうん、僕らのミュージアムはそういう曲なんですね、
はい、
また子供たちの歌声って本当感動しますからね、
感動しますね、なんかね、
ね、
なんなんでしょう、
同じこと言っちゃった、すごい純粋な、
そうなんか泣いちゃいそうになりますよね、
なりますよね、その歌が上手い下手を飛び越したこの感動がすごい伝わってきますよね、
はい、おっしゃる通りだと思います、あれは言葉に表せないですね。
ねえ、はい、そうですよね。一緒に歌えるの幸せですね。
幸せですね、とっても。
素敵。後ほどね、聴いていただく曲は、夜明けを探してという曲はまたじっくりと、はい、後で教えていただきたいと思うんですが、
はい、
他にも例えば、どういった曲がありますか？
はい。結構私の楽曲は、まあさっきも言った通り、ちょっとこう元気な、明るいみたいな曲が多いんですけど、たまにちょっとこう、どうしたのかなみたいな、
はい、
ちょっとこうなんだろう、かっこいい感じとかの曲も作ってて、で、今回3曲目に収録してる、パッパラパっていう曲があるんですけど、
はい、
もうこの曲は、ちょっとこう、ラテンっぽい感じのノリの中で、まあちょっとこのアルバムの中でも異色ではあるんですけど、まあミュージアムってそのタイトル自体も皆さんが怒ってる時とか、喜んでる時とか、どんな瞬間、どんなところを切り取ってもそれはあなたのミュージアムの一つというか、こう生き様がね、ミュージアムだよっていう風に歌ってつけているものなんですけど、その中で言うと喜怒哀楽のどうかなっていう、
おー、ちょっと激しいんですね、
ちょっと激しめというか、大人な激しい感じの曲でして、ちょっとまあそういう緩急のある楽曲が入っているので、なんかそこも楽しんで聴いてほしいなとは思ってますね。
そうですか、
はい、
いろんなタイプの曲が入ってるんですね、
う
ん
う
ん、
そうです。
この CD を聞きたいよという方は、どうやって CD を購入したらいいですか？
はい、ありがとうございます、CD 購入したい方はですね、私普段ライブだったり、いろんな街とかでもね、歌っているので、そういう場所で実際にも CD 即売会というか、
はい、
ね、手売りでやってたりもしますし、
はい、
ちょっと遠方でなかなかね、会いには行けないよという方は、オンラインショップが、
はい、
ございまして、まあこれも私が自分で梱包して、もうダイレクトに送付しているんですが、
はい、
嬉しい。オンライン、大きいあさみオンラインショップかな、
はい、
ひらがなで大きいあさみと検索していただくと、
はい、
オンラインショップが出てくるので、
はい、
はい、そちらからご購入がいただけます。
わかりました。
はい、
音楽もちろんですけれども、うんうん、本当にこのジャケットも含めて、ね、すべて皆さんに手に取っていただきたいですね。
そうですね。作品ですからね。
そうですよね。
はい、
そしてこのアルバムを引っ提げて、
うん、
ツアー真っ只中と伺いました。
そうなんです、実は。
まだこれから間に合うよという会場もありますでしょうか？
あります。あと2公演、 残っております、
はい、教えてください。
はい、大木あさみのアルバムリリースツアーミュージアムということで、あと2公演残っております。次回が3月の1日日曜日ですねに、愛知県は名古屋市へ、
はい、
はい、行きます。こちら、新栄にあるサンセットブルーさんっていう会場で、お昼ですね、
はい、
12時からリリースツアー開催させていただきます、
はい、
そして、2週間後ファイナルが決まっておりまして、
はい、
ファイナル公演はあの私6年やってきて初めてのホールに、
はい、
ホール公演に、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごいホールでライブ。
そうなんです、挑戦しようと思っていて、場所はこういう人前に出る活動を始めたのが横浜でして、ちょっとそのご縁の地でやろうということで、
はい、
横浜のミントホールさんというところで、
はい、
はい、3月の14日の土曜日、夜の7時19時から開催させていただきます、
はい、こちらはバンド編成でのライブになるんですか？
そうなんです。今までのね、ツアー地方までは、一人で弾き語りとかで回ってきたんですが、ファイナルの横浜だけは、
はい、
ちょっとバンドを携えてちょっと豪華に、はい、ゲストをお呼びしたりしてダンサーも入ってみたいな感じでやっていこうかなと。
楽器はどんな編成になってるんですか？
はい、フルバンドになるのでピアノさん、
はい、
ギターさん、
はい、
ベースさん、
はい、
ドラムさん、
はい、
で私みたいな感じで、
はい、豪華ですね。
豪華にお届けします。
ゲストの方、そしてダンサーの方も、
はい、
はい、参加されて、わー、ホールでのライブ楽しみですね。
いやー、もうね、ドキドキ楽しみですね。
そうですよね。
どんな感じなんだろうと思いながら、
わー、たくさんの方にいらしていただきたいですね、
う
ん、
はい、もうぜひね、ちょっと6周年という記念の節目の年でもありますので、
はい、
ぜひぜひ皆さん興味を持っていただけたらなと、はい、思っております。
チケットのご予約などは、
はい、はい、こちらはですね、大木あさみひらがなで検索していただきますとホームページがあります、
はい、
でそちらの方から、ツアーの情報そしてチケットの購入、見ていただくこともできますし、SNS も各種やっております、
はい、
X そして Instagram ですね。実はね、 X がちょっと今今までメインで使ってたのがちょっと使えなくなってしまって、
はい、
今年明けから仮のアカウントを今使っているんですが、
そうなんですね、
偽物じゃないので安心してくださいという感じで、はい、はい、ちょっとそれぞれでも、ツアーの情報など発信をしているので、
はい、
そちらもぜひチェックしていただけたら、
はい、
はい、嬉しいなという次第でございます。
ぜひ皆様会場へ足を運んでいただいて、はい、やっぱり生の歌声聞きたいですもんね。
そうですね、生でやっぱり体感していただきたい。
そうですよね、
はい、と思っております。
あ、楽しみだ。お忙しいですけどね、お体気をつけて、ね、
ありがとうございます。それこそおとといも大阪いて、
うん、
大阪公演で、ね、昨日大阪から帰ってきました。
あ、本当ですか？
いろいろぐるぐると、
あちこち飛び回ってらっしゃるんですね。
はい、
いやー、すごい。シンガーソングライターね、私も同じシンガーソングライターという立場ですけれども、うん、はい、曲を作るときって、うんうん、アサミンはどっちから作ることが多いですか？
曲からか詞からかってことですよね。
よくあるね、話ですけど。
これ不思議なことに、私最初は詞だったんですよ。それこそコロナ禍の時にもうひたすら詞めっちゃ書いて、後からどんな音がいいかなって、うんうん、音楽つけてってやってたんですけど、最近は曲からが多いかもしれない。曲からか、まあちょっとこう、まあでも曲か、曲ですね。
へー、うん、ピアノをこうポロポロと弾きながら作っていくことが多いですか？
が多いですね。
あ、多いですか、
は
い、
ももちゃんどうですか？
あ、私も私はもう最初から曲が先で、
もうずっと
曲の方が多かったです。でも曲を作ってる時に、うんうん、なんとなく同時にこういう歌詞にしたいなとか、
はいはいはい、
ちょっとしたキーワードはなんとなくその時に一緒にこう考えてたり、
あ、それは一緒かも、
ね、はありますけど、はいはい、メロディーが全体にこう出来上がって、うん、でこういう歌詞を書こうかなのイメージをメロディーに合わせてこういろいろ調整していきながら、歌詞を後から書く方が圧倒的に多いですかね。
多いです。ちなみにシャワー中とかに、なんかふとメロディーとか歌詞を思いついたりすることももちろんありますか？
これね、うん、私よくこの番組もシンガーソングライターの方とかいらっしゃって、道を歩いててこうメロディーが降ってくるんですとか
言いますよね。はいはいはい、
私ゼロなんです。
あ、そうなんだ。
私今までそう曲を作るのって絶対楽器でしか、
なるほど、
どこに降ってくるのかなって待ってるんだけど全然
ずっと探してるんですね。
来なくていつも必ずそうピアノと向き合ってる中でどんどん、うん、私こういうメロディー作りたかったんだなっていうのを弾いてるうちに見つかってきて、納得ってなることはあるんですけど。
なるほど。
ただ、さっき言ったように曲を先に作るので、はい、メロディーはもう自分の中で覚えてるじゃないですか。ね、それをほんほんほんほん口ずさみながらシャワーを浴びてるときに、歌詞がハマるってことはあります。
あ、もう、そう、それですよ。それでいいんですよ、きっと。
あ、本当
わかんない。それでいいですとか言って
なかった。メロディーが降ってくるのが羨ましくて。
あ、まあ、そうか。
朝みんどうよ。あります。
いや、私も、その歌詞結構、こうシャワー中に出てくるんですよ。なんでどうかなと思って聞いたんですけど、そう言われるとメロディーは確かに降ってこないかもしれない。私
降ってくる人いますよね、結構ね。
いますよね。
ね。
なんかそう歩いてる時とかも、あ、なんかこういうフレーズいいなって言って、その詩のフレーズは出てくるんですけど、
うん、
メロディーのフレーズは出てこない。羨ましいですね。
羨ましいですよね。でそう無理やりでもちょっと、うん、あ、なんかこれは降ってきたメロディーなのかもしれないって、うん、出先でスマホとかにちょっとコソコソって録音して、
あるあるですね、
あるあるじゃないですか、はい、お家帰って何回聞き返しても、うん、全然これなしってなっちゃって、全く、あ、だからやっぱこれは降ってなかったんだじゃないけど、
違ったなみたいな、
違ったなって、
ね、ありますね。
一瞬その時はいいかなと思っても違ったなってなるので、
寝かせるとね、
そう、私はなんか楽器がないとか作れないタイプみたいで、
でもね、座ってちゃんとでも出てくるんですもんね。
そうですね、
それは素晴らしい。やるってなったら、
うん、出てくる時と時間かかる時と、うん、曲によってもさっとかありますか。
あります。いわゆるなんで
なかなかっていう時と、う
ん、そう、ももちゃんがさっきね、曲のこと子供たちって言ってましたけど、
うんうん、
いわゆる難産はめっちゃありますね。
あります。
生まれないなみたいな。私は本当に出ないときはピアノの前座っても、あみたいな。
もう何も1時間も経ってるけど、
そうそうそう、
これというところにたどり着けないみたいなね。
本当そうです。でそれこそあれですね、アルバムの一番最初のラビッツって曲とかも、一番最初 A メロとか作ってみたはいいが、全然ハマらなくて、作り直そうと思って作り直そうと思っても全然ハマらないと思って。すごい難産でした。
そうなんだ。じゃあそこがこういいものにつながった時はもう喜び大きいですね。
本当に可愛い可愛い子です。
なんかそのどこから作るっていうのも曲によって私違ったりして。
あ、そうなんですね、
うん、なんか必ず頭からっても全部なかったりして、
うんうんうん、
サビから先できちゃう曲もあったり、
はい、
A メロから作っていくのがちょっと心地いい曲もあったり、
はいはいはい、
イントロだけ先にこう、あ、このイントロ好きっていうところから自然となんか A メロにつながってこうメロディーができてきたりとか。
なるほど。
その時によって違うんですけど、アサミはどこから作りますか。
私サビからですね。
あ、サビから
基本的にもう絶対サビかも。
すごい。
もう逆にイントロとか歌のないところ作れなくて。
ご自身の曲、あ、そうか、アレンジャーさんが入ってくれてたりもすると、
のでもうなんか本当和音だけ弾いて、まあ奇跡的に作ったりする曲もあるんですけど、大体は基本その和音だけでこういうイメージでって言ってアレンジャーさん投げちゃうこと多いかもしれないです。
なるほど。
ピアノが私そんなに得意じゃないので、ピアノ弾き語りとは言いつつ、
うん、
そうそうそうそうそう。
じゃあ逆にこう自分でこういうイメージと思って作った曲を、うん、アレンジャーさんがこう変身させて返してくれるじゃないですか。
そうですそうです。
あ、なんかすごい良くなったとか、
あの瞬間
イメージ膨らんだとかね、ありますよね。
そう、さらに綺麗にこうね整えてきてくれるので、
ね
え、
すごい。そうですよね。
それを聞く瞬間ワクワクしますよね。
すごいワクワクしますよね、はい、最初の1回目の時に、ね、
どんな風になったのかなってね、
なったのかなって、はい、わー、なんかこの曲作りの話ほんと尽きないんですけど、あと多分3時間ぐらい私話せる、
いけますね、
気がするんですけど、
はい、
なんかあっという間にもう音楽をかけるお時間が近づいてきてしまいまして、ですが、まあ、皆さんも早く曲を聴きたいなとお待ちだと思うので、ね、はい、ここでね一曲じっくりとフルコーラスでお聴きいただきたいのですが、
はい、
その先ほどからお話が出ていますアルバムミュージアムの中から、
はい、
なんという曲を聴かせていただけますか。
はい、こちら夜明けを探してという曲をお届けさせていただきたく思います、
は
い、
どんな曲でしょうか。
あ、もうね、これは自分自身がちょっと喉の調子で声がうまく出なくなっちゃった時とかがあって、でなんかその 私自身が思うようにその大木あさみとしての歌を届けられなくなった時があったんですけど、まあそれでも変わらず、あの、あさみの歌が好きだからと、ライブに来てくださったお客さんたちがいて、で、まあなんかそういう方たちに向けて、じゃあ私はどんな声になっても歌い続けてないといけないなということで、まあこれはその私が歌い続けるし、ずっと、まあこの場所で、ずっと変わらず歌っているので、あなたたちもなんかちょっとこう、よりどころに、この曲がなったらいいなみたいな気持ちですかね。作ったような曲でございます。
はい。じゃあその曲を最後にじっくりと皆さんにお届けしたいと思います。
はい。
はい。今日はいらしてくださってありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またぜひ遊びに来てください。
はい。ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。はい。本日のゲストはシンガーソングライターの大木あさみさんでした。はい。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックもも。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
まあ来たよ。
こんばんは。
どうも。
あさみん、こんばんは。
こんばんは。お邪魔します。
ようこそ。ここおかけください。
はーい、失礼します。
どう、副業は。
副業ちょっとずつね、少しだけなんとか赤字ではなくなってきたわ。
あ、本当に。
すごい。
心配でしょうがないよね。
空いてるのこのお店。
それしかいねえんだもんだって。
穴場だ、穴場。
穴場だよ。
ね、ゲストさんがさ、いらしてくださったりとかでちょっとずつ増えてきたのよ。お客さんね、嬉しいわ。
いや、もう涙が出てくる。
親のように心配して。
親心心配で。
ありがとうよ。何を飲むかい今日は。朝みんなに飲む。
どうしようかな。
みんな映っちゃった。
映っちゃった、映っちゃった。
映っちゃった。
どうしようかな。お紅茶とかあったりします？
ありますよ。私大好きなので、お紅茶もあります。
じゃあティーパーティーで。
ティーパーティーする？
今日ティーパーティーにしちゃいますか。
アールグレイがいいです。
わ、何が。じゃあ純ちゃんアールグレイで。
どうしますか。じゃあやっぱりハーブティーにしようかな。
ハーブティーにしますか。ハーブティー、オッケー。はい、じゃあ私はダージリンにします。みんな違う香りで。はい、
スナックだよね。
初めてだね。
まあ、いいや。
初めて紅茶飲むの嬉しい。
すごい。
はい、できました。
ありがとうございます。
なんか今日品がいい感じで。
品がいいですね。
ちょっと不思議な感じしますけど、紅茶で乾杯しましょうか。
紅茶で乾杯しましょう。
はい。じゃあ今日はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
乾杯。
あさみん、今日スコーンもあるんだけど食べる？
食べます。
いただく。
紅
茶といえばだってスコーンだもん。
スコーンって、
ちょっとリサーチしたらね、アサミンスコーンが好きなんだって。
あの三角形のやつ。
そうそうそう、三角形のパンみたいな。
ちょっとね、あの普段食わないからさ。
男の子あんまスコーンって食べないか。
そうですかも。某有名コーヒーショップに、はいはいはい、置いてあるやつ、う
ん、はいはい、あれ三角でしたもんね。
三角。
最近の丸になったらしい
です、ね、丸。
はい。
え、あそこも形って決まってないんですか。
丸もありますよね。
なんかリニューアルで丸くなったらしい。あ、そう、スコーン自体ももともと丸もありますよね。
丸もありますよね。
あ、そんなに不定形というか、そう、まあ、いろんな形があるって感じなんですか。
そう、あわりイギリスのね、お茶菓子みたいな感じ。小麦粉、
紅茶と一緒にね、はい、よくいただいたり。
焼けば全部それはスコーンみたいな感じ。
あ、焼けばスコーンなんだ。
だと思います。 クッキーと何の分量が違うんですかね。
なんかもっとさっぱりしてますもんね、うん、あんまりバターがいっぱい入っててとかって感じじゃないですもんね。
確かに確かに、
ね、
あれは茶菓子になるんですか。なんか
じゃない
ですか、うん、そうじゃないですか。お茶
フード的なものではなくて
一応お茶のお菓子のイメージですかね、
うん、とティータイムとかに一緒に食べるみたいな。
あ、じゃあおやつ的なやつなんだ、
う
ん、
そうです、そうです、うん、
パンっぽいけどね。
そうですね、あれだ、あんまり食ったことないんだよな。
あれだけで食べると口の中パ
サパサ
になりますからね。
でも美味しいです
ね。そう、お茶必須です。
お代わりありますか、言ってください、ね、
ありがとうございます。
え、俺のもあるの。
もちろんもちろん、アールグレイがね
ありますよ。アールグレイがお代わりありますからね。
お代わりアールグレイがありますから。
いや、ちょっと曲作りの話でさっき盛り上がってしまってさ、
盛り上がってましたね。
めちゃくちゃ作曲を
ね、だそうで、
みんな曲を作る人が集まっちゃった。
いやいやいや、僕なんて、
ね、
い
やいやいやいや、聞かせてくださいよ。
全くも
あとそう、あのパーカッション、打楽器をずっとやってらしたっていう話も。
そうですね、
そうなんです。
学生時代勉強されてたんですよね。
はい、歌よりも長いのは実は打楽器で、
マリンバ、
マリンバだったりスネアだったりグロッケンだったり、もういわゆるあのオーケストラにいるようなシンパニーとか楽器とかを高校生までですね。ここがちょっと音楽が盛んというか、まあ音楽を勉強できる学校だったので、そこで器楽をとってたので打楽器を勉強して、
やりたいと思って打楽器を選んだんですか。
そうです。
あ、そうなんだ。
小学生の時に、うん、あの小学4年の時に部活が入るの自由なんですけど、部活があって小学校に、
うん、
でそこに金管バンドがあったんですよ。金管バンド部があって見学に行ったら、吹くその金管のトランペットとかよりも、あのドラムを叩いてる小学校5年生の女の先輩がめっちゃかっこよくて、後ろ姿が、で私これやりたいっつって、最初はまあドラムから始めて、
うん、
ね、あのまあでもドラムってそのバンドに一人しかできないじゃないですか。
そうですね。
なんでまあとりあえず最初のうちはね、先輩がいるうちは、
先
輩の場所なんでできないんです。でその間に他の叩き物やりなさいって言って、いわゆる木琴、マリンバとか、グロケン、鉄琴とかをやらせていただいて、まあそのままあれよあれよとのめり込んでった感じですね。中学校で吹奏楽をやり、高校で吹奏楽もやり、オーケストラもやりっていう感じですね。
結構じゃあ長い期間ずっと、
そうですね、
打楽器やってらっしゃったんですね。
青春はなんで打楽器ですね私。
そうするとご自身の曲のアレンジとかも、はい、やっぱりその打楽器系はすごくあれですか、もっとこうしたいなとか、こういうリズムがいいなみたいなこだわりがありそうですよね。
ありますね。でも大体なんかその辺はアレンジャーさんがうまいこと汲み取って反映してくれてるので、意外と言わずもがなかもしれないですね。
うーん、
思ってた。
まあ、でもちょっとそのさっき言ったラテンの曲とかはちょっとそういうあのコンガボンゴとか、ああいう川物系入れたいなとか、ああいうのありますね、やっぱね。
ね、はい、ご自身で叩いてあの音源化することもできちゃいそうですもんね。
いやでもちょっとそれはさすがにもうね、
いつかの夢でってか、ね、楽しみ。自分で叩いてたらすごいかっこいいよね、シンガーソングライターでね。
確かに
すごいかっこいいと思います。まあ、ドラムしながらね歌う方とかもね、うん、いらっしゃいますけどね。
そうですね。でもドラムはもうだいぶあれだな、何ですか、あの期間が空いちゃったんで、ちょっともう怖いかもしれない。ね、そうそうそう。今ね、木琴はリアルタイムでまだ演奏していたりする機会が多いんですけど、そうそうそうそう、
いつか楽曲の中で、ね、木琴叩いたりとか
やったら可愛いですね。やりたいですね。
いいですね。
ポップスでマリンバ入ってるってあんまないよね。
ないです
ね、あんまないですよね、歌物で。
そう、それこそあれですね、あの個人名出していいのか分かんないですけど、星野源さんとか、
ああ
の方はもともとあのシャケロックマリンバ、
シャケロックね、
はい、で歌ってない人ですからね。
あ、そうですか。マリンバ
確かあれ違うかな、嘘ついたかも。
あれ、そうですか。あれ
多分インストのバンドかなんかをやってらっしゃってだったような気がします。
結構ね、星野さんは、ね、いろんなバンドやってるんですよ。
そう、彼もいろいろやってますもんね。
いろいろやってる。
そうですよね。
マリンバが演奏できる方なんですね。
そうですそうです、
ね、ぐちゃぐちゃなバンドあるから、ね、でもめちゃくちゃ面白いね、そのバンドが。よく聞いてた
のかな。コアだね。
売れる前のバンドの方が俺は個人的には好きだったりする。
やっぱそうなんですね、好きな方はね。それこそ多分最近の曲で言うとアイデアって曲があって、
はい、
あの曲は多分ビブラフォンが入っているんですよね。
うーん、そう、
あとジャジーな曲だとポップスだと入ったりすることですね、うん、シーナリンゴさんの名が女の子は誰でも、
はいはい入ってますね、
ありますよね、そうビブラフォンが入ってて、なんかああいう使い方ができたらいいなとも思いつつ、ちょっとまだ模索中です。
いいですね、可能性広がりますね。
ビブラフォンだったら使えそうですけどね、音伸ばせるから、
そうですね、
マリマとかだとほらアタックが強くてさ、
ずっとこう連打してないといけない
ですね、デュレーションがそんな長くないから、
そうか、ね、そういうのも
あるんですよね、いろいろ。だからすげえマニアックな話になってしまった
ね、すげえマニアックな話しちゃう、
でも素敵だな、ね、生で演奏できるってね。
いや僕結構劇伴系が多いんで、
あそうなんですね、
そうです、だからマリンバ
まさにじゃあいろんな楽器を、
グロッケン、あの白本だの、めちゃくちゃ好き、個人的には好きなんで
使われる方、結構でも使いどこ難しいですよね、
むずい
です
ね、
そうなんだ、
まあ、でもあのバイオン列とかあの音域分かってりゃもう、うんうん、もう大体大丈夫っす、
すごいニッチな話してる、
本当だ、
紅茶飲みながら、
紅茶、ね、紅茶飲みながら、ね、
バイオン列とか言っちゃった
わ、ね、R ぐらい行く立てにバイオン列って言って
スコーン食いながら ね
口パサパサにしながら、
なんか今日あれだね、なんか
そしてここスナックっていう、
そうそうそう、めちゃくちゃ
大丈夫かおい
めちゃくちゃだ、
カオス、ね、
でもママもだって音大じゃん、
うん、
でなんかそこら辺の楽器って触んなかった
なんかね、そうなの、ピアノってやっぱり一人で完結できちゃう楽器なので、はい、
まあまあそうですよね、
弦楽器とかその他の楽器は多分その他楽器の方とかとも一緒にオーケストラの何か合わせるアンサンブルがあったりとか、意外とピアノはピアノだけっていう感じになっちゃってね、
そうか、
なかなか関わりが持てる機会がなくって、
あそうなんだ、
でもさお友達になりたいんですけど、ね、大学ね、うんうん、人いっぱいいる中で、
そうですよね、
そうなかなかお友達になるチャンスなかったです、うん、だからすごい憧れる逆に、
そう管楽器とかね、弦楽器とかだとそれこそ副科って言ってね、もう一個はピアノ取ったりとか、ね、
ピアノ取ったりとかもね、
あそういうのあるんだ、
ありますしね、みんなと合わせる楽器だからね、
う
ん、
ピアノだけになるとそうかもですね、
伴奏するかとかぐらいしか、
あでもそうか、伴奏ありますね、
一つの楽器の伴奏でピアノ行くとかあっても、そのみんなで楽器集まってっていうのがねないから、
あそうなんだ、
世界が意外と狭くてピアノ家になっちゃうと、
本当がっつりオーケストラであのコンチェルトとかじゃないとちょっと大変ですよね、きっと
ね、音大生ってなんかこうバンドじゃないけどさ、組んでライブやろうぜみたいなないの、
そのクラシックのってことかな、じゃなくてポップスの、
ま
あでもなんか例えば室内楽みたいにバイオリンとビオラとチェロで学園祭に出るとかはあるかもしれないけどね、ピアノはあんまりその一人になっちゃうから、そういう機会がなかなか
の中だとね、
ピアノなんてどこだって入れるじゃんね、やろうと思えばね、
やってる人もいるのかな中には、でも私はあんまりなかったんだよね、
なんか音大生でその話をそんなに聞いたことがないから、はい、どうなってんのかな、なんかこうノリで酒の酔ったノリでバンド組んだみたいなそういうさ、
まあね、酒の酔った勢いの場面がなかった気がする大学の時それこそ紅茶にスコーンじゃない、うん、どっちかっていうと、ね、
紅茶、あ、なるほどね
酒飲みに行くぜっていう、
あ紅茶にスコーン食いながら、うん、あのちょっと私と合奏しないっていうの、
優雅
すごいね、優雅ね、
でもやっぱりそのバンドだとそのいるメンバーパートでじゃあまあこれはこう担おうかみたいに適材適所できますけど、多分クラシックってその譜面が決まってるじゃないですか、なんでもうこのパートこのパートって決まっちゃってるから、ピアノの入るスケール
ノリでちょっとピアノ入っちゃうみたいなことがね、
意外と難しいですよ ね、
あそう、それはそうなんですけど、ね、あのクラシックはもうきっちり決まってるんであれなんですけど、だからその楽器同士でクラシックじゃなくてちょっと曲自分たちで作ってさ、
あ な、ね、
なんかやらないっていうノリにはならないのかなと思うんですよ、
あなるほど、じゃあやっぱ紅茶スコーン行って
紅茶スコーン行ってスコーン会議みたいな、
そ
っから
そうだろう、そんなノリでバンド組んでどういう音楽できるのかな、
でも実際に居酒屋さんでみんなで集まってたより、うん、パン屋さんカフェでお茶してる思い出のがいっぱいあるから、
あそう、あそうなんだ、
紅茶にスコーンオーバーみたいだけど、あ、まあ、でも別にあのお酒飲まないとか居酒屋さん行かないってわけじゃないけ ど、
比率的にな
んかお茶みんなでお茶行こうみたいな、
マジで
そんな品良くないよ別に、
そ俺その時でやってたら絶対友達になる
こっちとこっちですね、ド判断
俺ハードロックだったから、
こうして今夜も スナックモモの夜は更けてゆく。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにシンガーソングライターの大木あさみさんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。番組の中でもお話ししましたが、あさみんと初めてこんにちはってご挨拶をした時に、本当に太陽のような明るい笑顔でこう笑いかけてくださる方で、ああなるほど、太陽ってこういうことかってちょっと私は思いました。お話ししていても本当ね、そんなことをすごく感じましたね。私も音楽をこう やはりハッピーなものというか、皆さんにこう笑顔になってもらえたり元気になってもらえたりという曲を多く作っているので、なんかこう共通点もたくさんあるように感じてとても楽しかったです。そして珍しくね、今回はスナックの中で紅茶とスコーンをいただくというかつてない展開になりまして、ね、その中で音楽の話をするというのもまた新鮮な感じで、ちょっと今日は場所が変わったのかなと思うようなスナックでした。それも合わせてすごく楽しかったです。皆さんぜひ大木あさみさんの CD 聴いてくださいね。そしてまだまだツアー続いていくそうなので、会場まで足をお運びください。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿、各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、 お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。